光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会です。日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会は、阪急宝塚線の蛍ヶ池駅から歩いて7分ほどのところにあります。伊丹空港からもモノレールで一駅です。駅からはモノレールに沿って伊丹空港方面に歩いていただき、最初の信号を通り過ぎておよそ50メートルのところにある小さな公園の手前を右へ曲がると、右前方に教会があります。蛍ヶ池小学校正門の80メートル東側です。毎週日曜日には朝9時、10時30分、夜7時30分に礼拝を行っています。また10時30分からは2つの小チャペルで、小学生までと中高生向けの教会学校を並行して行っています。日曜日には幼児から年配の方まで70人余りが集まって、ファミリーとして温かい交わりを持っています。水曜日の朝10時と夜7時30分からの祈り会のほか、交わり会や季節のイベントなど様々な集まりがあります。詳しくはホームページやブログで紹介していますので、そちらもご覧ください。教会の住所は豊中市蛍ヶ池中町 1-8-1、 電話番号は06-6855-2026、 06-6855-2026 です。初めての方も歓迎します。新型コロナの状況により集会が変更になっている場合がありますので、来られる際には一度ご連絡ください。あなたのお越しを心からお待ちしています。日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岡田信道牧師の聖書のお話、生ける神を慕う、お聞きください。
皆さんお元気ですか？豊中泉キリスト教会の岡田信道と申します。今日も聖書の言葉を皆さんにご紹介します。旧約聖書の詩編42編1節から2節の前半部分を口語訳聖書でお読みしますので、どうぞお聞きください。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ。我が魂は乾いているように神を慕い、生ける神を慕う。この言葉は、詩人が神様に対する思いを歌っている歌なんですけれども、神様を慕い求める思いを、鹿が谷川で水を求めている様子で表現しているんですね。これは私の勝手なイメージなんですが、この鹿が谷川を慕いあえぐようにというところを、木漏れ日が降り注いでちょろちょろと流れるその水辺に鹿がやってきて、そこで優雅に水を飲んでいる、そういう姿を想像していました。しかし、この詩人が思い浮かべた情景は、それとは少し違っていたようなんですね。というのも、イスラエルという国は乾燥した地域ですから、雨季になるとゴーゴーと水が流れるんですが、乾季の時には 水が干上がってしまいます。ここでの谷川というのは、まさにその枯れた谷のことを指しているんだそうです。そのような枯れた谷にやってきた鹿が、一口でも水を飲もうと思って、必死になって水を探し求めている。それがここでの鹿が谷川を慕いあえぐということなんです。それほど飢え渇いて求めている様子なんだということでしょう。ちなみにこの聖書に出てくる鹿というのは、私たちのイメージする鹿と違って、いわゆるカモシカのような鹿なんだそうです。もっと足が太くてしっかりしているんですね。話を戻しますけれども、今の私たちというのは、蛇口をひねれば水が出ますし、コンビニでも自動販売機でもどこでも気軽に飲み物を買うことができますので、喉の渇きは簡単に潤すことができます。でも私たちには、喉の渇き以外にも様々なものを求める思いがあって、でもその求めるものが得られなくて、自分の心が渇いてしまうというようなことがあるのではないでしょうか。以前何かで読んだことがあるのですが、私たちが満たされたと感じながら生きるためには、2つの要素が必要なのだそうです。一つは生理的充足欲求といって、お腹が空いた、喉が渇いた、あれが見たい、これを聞きたいといった体で感じられる欲求が満たされることです。確かにそういう欲求が叶えられると満たされた気持ちになると思います。でもこれだけでは人間は満足できないのだと言います。というのは、これらで得られる満足感はひとときだからです。例えば喉が渇いたという生理的欲求があって、水を飲んで満足する。でもそれは一時的で、喉はまた渇いてしまいます。このようなことです。そこで大事なのは、関係的充足欲求というものなんですね。これは愛されている、受け入れられている、居心地の良さを感じている、居場所があると感じるというような、人との関係によってもたらされるもので、安心感と言っても良いものです。例えば誰かに親切にしてもらった、優しい言葉をかけてもらって嬉しい気持ちになった、自分を受け入れてくれる場所があって、ここに来ると安心していられる、そうやって心が満たされるということでしょう。そして実はこれはどちらかがあればいいということではなくって、この両方が満たされることが大切なんだそうです。ところが、今のような豊かな社会になると、生理的充足欲求は案外たやすく手に入れることができますが、関係的充足感、これを手に入れるのが難しくなる傾向があるというんです。その原因は、みんな忙しくなりすぎて生活がすれ違いになってしまい、一緒に過ごす時間が希薄になって豊かな人間関係が築けなくなってしまう。あるいはみんなの意識の中に、もう物だけで十分かもしれない、そういう発想が強くなってしまうことが原因のようですね。もしかすると私たちもそうかもしれません。実は聖書の語る神様は、この両方の求めに応えてくださるお方なんです。神様に向かって祈るとき、私たちはまず日ごとの糧や健康、必要なものが与えられることなどを期待して祈りますね。もちろん神様はその祈りにも応えてくださいます。 主の祈りという祈りの中にも、我らの日曜の糧を今日も与えたまえとありますから、神様を素直に信頼して祈り求めたらよいのです。けれどもそれだけではなくて、神様ご自身が私たちを愛し受け入れ居場所となってくださり、私たちに本当に必要な安心感を与えてくださいますから、神様の愛を求め安心感を求めて祈らせていただきたいと思うのです。この詩人は生ける神を慕うと歌いますが、皆さんもこの両方の祈りに応えてくださる生きたお方として神様を慕い求めていただきたいと思っています。聖書の語る神様こそが本当にあなたを満たしてくださるお方なのです。